作りかけラボ17井上久子記憶の標本室くんくんラジオ8回目です。本日のテーマは匂いと香りの捉え方の違いについて、ゲストに今日はお二人、デザイナーの中尾由紀さんと、岸山大輝さんに来ていただいております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日、由紀さんと大輝さんに来ていただいたのは、実は今回のラボの、会場記録をお願いしているカメラマンの田中さんからご紹介いただいたんですけれども、2人が井の中のクジラという Spotify で、いろんなことを語り合う、
はいはい、
ポッドキャストのようなことをやっているんですけども、その中で第8回目に匂いと記憶とプルーストという匂いの記憶をテーマに、
はい、
お二人がとても興味深いお話をされていたので、それをこう田中さんともともとお知り合いだったってことで、
はい、
その話にとても適している人がいるよっていうことでご紹介いただき、本日会場にお越しいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。すごいたまたまだったんですよね、
はい、
田中さんが僕らのポッドキャストを聞いてくれて、
はい、
でタイトルがまさしくその井上さんのやられてることとリンクしてるっていうので、
う
ん
う
ん、
そうだね、
おつなぎいただいて、うん、ですごい今日来ること自体がもうずっと楽しみで、
うん、くんくんレディオをね、うん、全部聞いてきたし
ありがとうございます。
トークショーまで全部見てきた。1時間15分
素晴らしい、うん、なんと予習をたくさんいただいて
なのでとても楽しみにしてました。
そう、実際映像とかだあと音だと、
はい、
うん、匂いを嗅ぐことができないの で、
そうですよ、ね、
実際に会場に来ていただいて、うん、どういうふうに感じたかっていうことと、あと2人がその井の中のクジラでいろいろこう匂いについてそして香りについて語られたことをちょっとお聞きしていきたいんですけれども、
はい、
まずはその忘れていたことが、
はい、
今日は振り返ったというかこう蘇ったってこと、
はい、今日会場に来て、うん、はい
はい、あ、それは優希くんの話
だね。
そうだね、うん、会場来て井上さん の案内を受けながら今一通り見て、で僕らもすごい楽しく、うん、なんだろうな、僕と大輝くんもキャッキャ騒ぎながらじゃないけれどすごいこ う、
そうだ、ね、
明るい場所 で、うん、音楽も楽しくてなんか楽しい展示でした ね。
そう、普段ポッドキャスト撮ってる時は対面で座ってずっと話して、うん、2人で仕事をしながらその合間に撮ってるので、あんまりこう外に行って2人で感想をその場で共有するってことはなくて、
うんうん、
なのでかなり新鮮な
遠足感があってね、
ある、
うん、でその中で僕今日すごく驚いた経験があって、でそれが、うん、香りの展示で、うん、匂いをこう嗅いだ時に普段忘れてた記憶をすごい思い出したんですよ、
うんうん、
でそれが具体的に言うと展示の中にタバコの匂いがあったんですね、うん、
はい、
でタバコの匂いも僕が覚えてる限りだと2個あって、でも、はい、その2個のうち1個は嗅いでも別に思い出さなかったのに、
うんうん、
その特定のタバコの香りを嗅いだ時にお父さんのことを思い出したんですよ。でも今お父さんタバコ吸わないんですよ
何
タバコ吸わないのにお父さんのことを思い出して、
う
ん、でも思い返すと、うん、その僕が4歳から5歳ぐらいまで、うん、そのお父さんタバコ吸ってて、
うんうんうん、
でそのタバコの匂いとあとはその僕前広島住んでたんですけど、
はいはいはい、
その当時住んでた家の台所、
うん、
台所でお父さんがパンツとタンクトップ で換気扇回して足を組みながらタバコを吸ってる情景が、
うん、
なんか本当に忘れてたのに思い出して、
うん、
それに今日すっごいびっくりしました。
素晴らしいですね。
ねえ、なんかなんだろう、やっぱり匂いを嗅いで思い出すっていうこと自体、
うん、
普段ありふれてる気はするんだけど、
そうだね、う
ん、なんか 覚えてなかったことを思い出すっていう、うん、そのコントラストっていうか、うんうん、なんか強烈さ、
あれだよね、部屋を片付けてったら、うん、アルバムを見つけてしまって、うん、あ、こんなことあったなみたいな、
うんうん、
あの感じとちょっと似てるっていうか、
近い驚きがある、
うん、で俺すごく一つ思ったこと、うん、ゆうきくんの話を聞いてて思ったことが、こうパンツとタンクトップっていう、うん、こうかなり詳細のイメージも思い出せるっていう、
それも換気扇を回してて空間的意識でね、
音も覚えてるんだと思う、
うんうんうんうん、すごく面白いなっていうか、
で普段忘れてるっていうのがすごいよね、
そうそうそうそうそう。普段忘れてた記憶なのに、うん、匂いを嗅いだことによってそこまでありありと思い出せるっていうのが、うなんかすごいなっていう、
僕もびっくりしちゃった、ね、だってその後お父さんはタバコ吸ってないわけで、
うん、
逆に言えばあの小学校中学校の時のタバコを吸ってるお父さん像ってないの、
う
ん、幼稚園の時のタバコを吸ってるってすごいピンポイントで思い出したからびっくりしちゃった
確かに
マジでびっくりしちゃった、
あ、だからもう本当にハッとしたんだね、
ハッとした、
あったわみたいなってことか、うん、確かにね、
なんならその大学時代の友達とかでタバコ吸ってる子がいて、
は
い、
うん、
でも彼らのことは思い出さなかったの、本当に今日展示されてたタバコの銘柄、
うん、
その銘柄も文章として展示されてたんですけど、
うん、
僕お父さんが何吸ってたかとか覚えてなくて、
うん、
その文章だけ見ても思い出せなかったけど、
うん、
匂い、
うん、
嗅覚ってところで思い出せたっていうのも面白かった、
うん、素敵、
すっごい楽しかったです、
うん、まあそんな話できて
ちなみに
マイクはどうでした、
展示どうでした、
僕はでも似たようなことは思い出せたんですよね、自分の場合は、うん、あのおじいちゃんの車、うん、ちょっと何歳か覚えてないんだけど、あのおじいちゃんの車に乗って家族で多分ちょっと旅行に日帰りの旅行に行った時のことを思い出した気がする、
うんうんうん、あ、優しいね
そう
優しい記憶だね、
でね、うん、なんか共通する部分があって、うん、それはあのその車のこうシートを倒すレバーが自動だったの、
うん、おあれ手動だじゃない、
そう普通手動でさ、うんうんうん、こう引いて後ろに体重かけてって感じ、うんうん、だけどガチャって動かすとブイーンって動く車だったなってことをその時に思い出して、うん、さっき思い出して、
高そうな車、
違う違う違う、
思いました、
ちょっと僕もわからないんですけどその車の値段はなんだけど、あの俺が言いたかったのは、うん、こう細かい記憶がすごく蘇るなっていうこと、は
い、そうですね、
うん、
すごいな、
あと実際にここの会場で、うんうん、もちろん匂いがするものも、うん、こう展示してあるんですけど、
はい、
こう思い出される記憶って、うん、全然その展示できない、
はい、
その例えばですけど亡くなられた方のおじいちゃんの匂いであったりとか、 あとは昔住んでたお家の匂いとかっていうともう再現できないところを、なんかどこかでトリガーをもらって皆さんが書いているというのがすごく面白いなと思っていて、それこそあの見ていただいてる時に、あの大輝さんが言ってた畳の匂い嗅いで、
はい、
そのゲームのクリエーションを思い出したというか、そうですね、
ない記憶を思い出すというか、
うん、覚えてないけど懐かしさだけ、
そう、そこになぜかそのゲームの中にも多分なかった記憶なんだけど、うん、ゲームの中のキャラクターから見たらこんな感じだったかもみたいな記憶がこう頭に浮かんでくるっていう、
それも確かになんだろう、再現して展示はできないし、
うん、
大輝くん固有のものだよね、
そうだよね、そうですよね、
うん、すごい新しいなと思って、
はい、
いいなと思って、
うん
うん、
そんなこと言う変なやつはいなかった
いつでも変なこと言うのをねデフォルトにしてるからね僕らはね、
そう、いいね、僕ら
はい、
ラニーされてそしてゆうきさんも、はい、畳の匂いを嗅いでおじいちゃん家、
う
ん、
あ、はい、
でその隣ぐらいにフォンカンの匂いがあって、
はいはいはい、
もうストーリーとして
そうです、ね、
思い出を展開していたっていうのも、
はい、
うん、
畳の匂い嗅いでおじいちゃん家を思い出して、うん、でその後ポンカン嗅いだ時におじいちゃん家のこたつを思い出したそこで みかん食ってたなが連想ゲームのようにもうストーリー立てられていた、う
ん
う
ん
う
ん、あ最初に嗅いだその畳の匂いからおじいちゃんち思い出して、うん、そっからもうおじいちゃんちベースで話が進んでいくんだ。
そう、
それめっちゃ面白い、
ね、面白いよね。
そのファーストインプレッションに引きずられていくっていう、
ね、
う
ん、順番もやっぱ関係してるのかもしれないなって思いました。じゃあ
ゆきくんにとって苦い思い出の香りを最初に与えたら、
う
ん、
ずっと苦い思い出
が
落ち込み続ける、
ずっと辛いね。
いかんいかん。
そうですね、
はい、
だからなんかあの一個ね、
うん、
すごくこう今日の展示を見てて、
はい、
気になったことが、
うん、
匂いっていう言葉が指すものの範囲と、
うん、
香りっていう言葉が指すものの範囲が結構違うんじゃないかっていう、
うん、
ちょっとポッドキャストの、
うん、
僕らのポッドキャストの中でもその話ちょっとだけしたんですけど、はい、なんかこう匂いっていうとこう五感も含めたこう雰囲気というか、
うん、
そこまでを匂いと言ってもいいんじゃないかって思える、
うん、
逆に香りはもっとこうポンカンの匂いだったり、
うん、
タバコの香りだったりとか、
うん、
あとはポッドキャストの中では桃の香りとか言ってたよ、
うんうん、あと今日お香とか薬壇とか、ね、なんかこう具体な
具体、
うん、ものを香りっていうんじゃないかなって僕らは思っていたけど、それこそ今日あの井上さんに聞いてみたいなって思ったところでもあって、
そう、例えば日本語で言うならば、
うん、
その香りってあの漢字で書いたりとか、
はい、
あとはひらがなで書いて、書くとやっぱり優しいイメージであったり、
はい、
ちょっといい香りっていい匂いのイメージが香りとされていて、
うんうん、
で匂いってひらがなだとそのニュートラル で、
ね、
カタカナで匂いって言うと臭い方になる、う
ん、あネガティブだ。
そうだからその表記によっても違ったりとか、
確かに、
あとはやっぱりその言語があるその文化度も違うと思っていて、
はい、
その英語で言うなら臭いスティンキーだし、
はい、
そのあとスメルもあるしオドワーもあるし、
うん、
フレグランスもアロマもあるしっていうのと、
う
ん、いろんなその色があるっていうのかな、
はいはいはいはい、
もちろんその言葉の並びの中で使うワードが単語が違うとは思うんですけど、うんうん、その匂いっていうのはなんていうのか、私はいつもこう自分のタイトルをつけたり作品のタイトルをつけたりするときにはひらがなを使うんですね。
はい、
ひらがなで匂いを使う
って
こと
ですね。そう、それは多様性を持って、
はい、
あの享受してもらいたいというか受け取ってもらいたい情報として使っていて、それが例えば匂いの記憶ってカタカナで書いちゃうと絶対こいつ臭い匂いのってなんかやるんだなっていうようななんかイメージに絶対そう取られてしまうので、そこを、そしてまた香りって言うともういい匂いしか展示しないんだなって思われるわけですよ。
確かに
以前記憶の香りっていう展覧会やった時には、
うん、
やっぱりどちらかといい匂いが展示されているんだろうと思われていて、はいはい、が行ってみたら古着の匂いとか、うん、なんかこう結構ディープな匂いとかダークな匂いも展示されていて、えっていう風に、まあ、そのギャップも面白いのかもしれないんですけど、うんうんうん、なんかこう印象的にはやっぱりこう最初はフラットにっていうので、
はいは
い、匂いっていうのをそのまああとは使うようにしています。なんか、うん、私は香りのアーティストですって言うとやっぱりどうしてもアロマ作ってるんですか、はい、とかってなってしまうので、はいはいはい、香りと記憶のアーティストってなっちゃうと全然違うんですよね、
は
い、
そうですね。
だから匂いと記憶のアーティストにするっていう、
うん、
やっぱ 語の並びも結構重要とかって思うので、
そうですね、そうですね、確かに。でもそれで言うと感じてたところは似通ってはきっといますよね、
うん
うん、桃の香りとか言ってたもんね。
そうですね、
確かにね、
うん、
僕らはそれをなんだろう具体個別なものなのか、
うん、
複合的なものなのかっていう見方をしてたのかなと思ったけど、
今
の
どういうことどういうこと、
桃の香りってピンポイント
具体
な香りだと思って、で匂いはエリアだったり雰囲気だったり複合的なもので捉えてたけど、
うんう
ん
ね、
井上さんの話はどちらかというとその言葉に紐づくあの印象で分けてた、ね、
そうかそうか、そう考えるとちょっと違うのかもしれないね、
うん
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 うん、
面白い。
表記でも違うっていう細分化も面白いしね、
うん、匂いの方ってことだよね、うん、確かに確かに、
漢字なのかカタカナなのかでも印象は変わるしっていうので、
うんうん、
なるほどな、そういう見方もあるな、う
ん
う
ん、確かに。だから匂いと香りっていうのは、まあ、そもそも音素が違うから与える印象もね、
うん、
音素というか、あの音がね、
うん、
にと カはもう全然違うから、うん、カはもうちょっととんがったイメージがあって、
そうだね、2
はもうちょっと柔らかいイメージがあるとか、
うん、
そういうあのカタカナでとかひらがなでとか漢字でっていう印象と同じくらい違うかなっていうのはそもそも思うけど、やっぱりなんかその匂いと香り、
うん、
あの言葉自体で、うん、あのなんか言葉が再帰的にその匂いを表してるとか香りを表してるってことがあるんじゃないかっていうのを展示でちょっと思ってしまって、
あ面白い
というのも、うん、すごくこ の, あの井上さんの展示が言葉をすごく大切にされてるなと思っていて、ね、
うん、
で今の話を一つとっても、うん、やっぱりそうだなって思える、
僕ら展示の体験で結局匂いの話ばっかりしたけど、うん、展示空間には同じぐらい言葉がたくさんあって散りばめられていて、 それは大輝くんも展示見てる時からずっと言ってたけど、
うん、
その編集うまいっすね誰が書いてるんですか、
ね、編集すごいですねって、
うん、
そう壁に一面に壁一面にこう言葉がずっとずらーっとある感じ、
うん、
それがきっとその一人一人全然違う人たちが香りを試していってこういう印象を受けましたとかこういうことを思い出しましたってことを書いてある、
うん、
でそれに引きずられてまた自分がその想起するイメージも変わってくるというか、
言葉で匂いね、
うん、そうだからすごくそこが面白いところっていうか、一周目に何も見ずにこう香りを試していって
僕そうした
受けた印象と、うん、2週目にその言葉もあるんですよって言われて、うん、同じ香りを嗅いだ時に全然違うことが思い浮かんでくるっていう、なんかやっぱその匂いと記憶と今度は言葉、
うん、確かに
っていうのがこう循環でイメージにこう影響を与えているんだなっていうのをすごくこうこの展示では思った。
あ、言われたらそうだったかもしれない、
ね、よしよし
説得してしまった、ありがたい言葉です。でも2人もすごくこう幅広い視野でこう語り合うっていうのが、私はその、Spotify を聞いて、
うんうんうん、
とてもこう感銘を受けたんですけれども、
本当ですか、
そのやり取りもその、はい、お互いの視点をすごく大事にして、
うんうんうん、
尊重してこう視野を広げていくっていうのかな、はい、うん、一個一個そのトリガーとなったものをちゃんとこう汲み取って広げていくっていうのがすごくいいなと思ったんですよね。
ゆうきくんを引き出すのがうまいんですよね、
うん、なるほど、
僕は大輝くん引き出すのうまいんですよ
素敵だな、もうごちそうさまです
でもお互いにこう、まあ、ちょっとデザイナーっていう職業なのも、はい、ゆきくんは建築で僕はグラフィックとウェブなんですけど、うん、はい、やっぱりその一番最初のクライアントさんに対するところっていうのが、
はい、
こうクライアントさんが何を作りたい、どういう表現をしたいのかっていうところをこう言ってくれるところから始まるんですけど、それは逆にこう引き出してもらう、まあ、引き出してあげるっていうところが多分こうちょっとキーになっていて、
職業的なところでってところ
だよね、うん、そうだよね、うん、きっとね。でそういう意味でもこうゆきくんが引き出してくれた自分のその匂いと記憶の話だったり、
うんうん、
で俺が引き出したゆきくんの匂いと、うん、好きな人の話とかみたいなことを言ってくと、なんかお互いにこう、うん、あ、それも確かにねってどんどんなっていく、うん、でこの展示を見てもやっぱりなんかゆきくんの視点、
うん、
自分の視点っていうのはちょっとずつ違っていて、うん、それがこう交差するのがとても自分たちがこうやっぱ面白いと思えるっていう、うん、恵まれた職業をしているっていうのはあるかもしれないですね、
はい、お互い表現者ですしね。
なあ、それはあるかもしれないですね、
うん、あとその、
はい、
お話してた中でその好きな人の匂いがしなかった から、
うんうん、
あの、あ、僕らのポッドキャスト、
そうそう、ポッドキャストで、
はい、僕らが話してたのは、何だったっけ、
僕は、
うん、
あのそう、僕らのポッドキャストでお互い好きな人の匂いについて話したんだけれども
それはしてたな、ゆうきくんだけど、
あ、そう僕は仮に好きな人があの、うん、ネガティブな匂いというか、
うん、
いい匂いじゃないなと思っても、
うん、
好きな人だったら許容できる、
うん、
気にならなくなる、う っていうエピソードトークがあって、うん、で大輝くんは どうだったっけ、
好きになりそうだった人から匂いがしなかった
それがすごいと思った、
っていう経験がありまして、でそれでこうちょっと付き合えなかったというか踏み切れなかったっていうのがすごくこう印象に残ってるんですよね、はい、この人全然匂いがしないっていうことが、でその話をして、2人とも全然違うねっていうことを言っていたっていう、
それが井上さんに響いたっていうのはね、
よかったって、
そう、匂いがしないっていうのは、もしかしたら自分と同じ、だからしないのか、
差分がないから気づかないってことですね、
そうですね、
がそれが、まあ、得てしてなんかそれがこういい方に左右する場合と、それこそその感じないからやっぱ違うかもって思うのか、
そうですね、
なんかそこがこう本当はどうなのかなとかって思ったり、
あと
超私は超とか言っちゃったな、
はい、
プライベート
スーパープ
ライベートなことですけど、はいはい、私はその匂いがダメで別れたことがあるので、
はい、僕らじゃない、僕匂いダメでも
そう
すごい、新しい、
そうすごいと思って、
でも女性の方に多いんじゃないかなっていう印象がすごく、
なんか長く例えばさ、この何ヶ月付き合いますっていうんだと多分我慢できると思うんですよ、
はい、
でそれがじゃ一生ですとかなった時にはもういや無理だろうって
思
って、これ毎日朝起きて寝てっていう中でこれが家の中の香りだったら、
はい、
いや無理だっていう
なるほど、
に対してゆうきくんは
我慢っていう感覚がないというか、逆になんだろう、感覚としてはネガティブなんだけど、でもあのなんだろう、それこそ思考で別に嫌じゃないなって思えてることにむしろ嬉しさを感じてしまうというか、
マゾだ
でもその匂い自体は好きになっていくってことじゃなくて、
いや具体例を出すと、多分室内干しでカビ、はい、カビっていうか室内干しの匂い、
生乾きっぽい、
とか、あとは多分疲れてて、アンモニア臭っぽい、匂いとかあって、多分好きになることは今後もないと思うけれど、なんか忙しいんだねとか、あとはなんか最近天気悪いしなとか、別に、あとは僕らのポッドキャストで話したのは、同性の友達だけど汗の匂いとかも我慢って感覚に ならない、
それは面白いよね、
不思議と思っちゃった、
その好きだって思ったら、それでも大丈夫、
ね、
思考で感覚を抑えられるタイプ、
神じゃん
、はい、
神です、
私は神でした
次回から神でいきましょう、
神中尾と
グラフィックデザイナーの岸山
かっこいいな、なんか降臨するな
ちょっと差分がありすぎて嫌です、
でも今少し話しただけでもやっぱり好きな人と匂いの関係で受け取り方が三者三様だったね、
面白い、
ね、でもそれで言うと面白くて、俺ね、その好きな人 その要は好きな匂いがする人が好きって言ったじゃん、あれ好きな匂いの話はしてないの、っていうか人の好きな匂いの話、それで言うと、ゆうきくんがそのちょっと言ってたけど、こう柔軟剤とかこう香水とかがその人の汗の匂いとかちょっと体臭の匂いと混ざった匂いってかなりユニークな匂いがするんですよね、その人固有の匂いになるとか、
形容しがたいよね言葉で、
そうだからそれが好きなんですよ、だから匂いがしない人がダメだったんです、
なるほどね、深い、
そうなんですよ、
でもそれすごく大事だと思うんですよね、その嗅覚障害になると、その二次元の世界に感じるってよく言われるんですけど、それはやっぱりフィルターっていうか、その実は私たちってすごくその匂いでその空気の差というか、そうそうを認識していて、それを感じられないとやっぱ無に感じるというか、あとはその 大衆を感じないと、うん、そこにセクシャリティでとかそういうことを感じられない、うん、
はい、
からつまらなさというか生きる生きがいをこう見失うっていうことを結構言われたりするので、
はい、
なんかすごく大事というか、あとはその香水とミックスするっていう、うん、
はい、
実はそういうね香水があるんですよ。この間ね友達がね、はい、送ってくれたのがあって、
自分の匂いとその香水の匂いを掛け合わせることで、掛け合わせ前提でっていうことですかね、うん、そういう
香水っていうのは。あとはねエディターズオキニっていう、このセンフエギア、
フエギアだ、
あら、
そのフエギアのお話をポッドキャストの中でもしていたんです。
大輝君が
言
った、してたか、うん、
そうフエギアの話はしたんですけど、ちょっとその香水のことは知らなかったです。
そう、これは大衆で変わる香水で、その自分の大衆を引き出してくれる香水らしいです。
じゃあ意図せずつながって
そう、すごい気持ちが悪いって言ったらいい
んだけどつながりすぎて、
そうつながりすぎて、
でも今の話も記憶、うん、匂いと記憶の話から、うん、その好きな人の匂いの話まで、うん、なんか本当にいろんなことがつながってるなっていうか、うん、
確かに、
うん、
だから匂い嗅覚一つとって話すことがむしろ難しいんじゃないかって思うぐらい、
うん、そうそうそう、
いろんな五感につながってるよね、
う
ん、
だからこう見どころとしてというか、この展示を見た時に匂いと記憶以上のものがすごく感じられる展示だなって思いました。
ありがとうございます。
楽しかった、
ありがとうございます。お二人から急に、うん、あれですけど宣伝とかありますか？
宣伝は
大輝くんお任せします。
僕らは、グラフィックデザイナー、ウェブデザイナーの僕岸山大輝と、
建築デザイナーの中尾祐希が、
井の中のクジラという、はい、言葉にならない感覚だったりとか、今言ったその匂いと記憶だったりっていう、そのなんていうんですかね、感世界っていうものを広げていくための実験的な会話をしようっていうためのポッドキャスト、はい、井の中のクジラをやってるので、まあ暇であれば
ぜひ聞いていただきたいので、美術館のホームページにもリンクを
ありがとうございます。
貼らせていただけたら嬉しいなと思います。私も自分のホームページにぜひリンクを。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、はい、程よい時間になりましたので、
はい、
今日のゲストのお二人には、感謝を申しつつまた今後ともよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。